それでは聖書を朗読させていただきます。本日の聖書箇所はマタイによる福音書11章2節から19節新共同訳聖書の新約聖書19ページをお開きください。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を持たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰るとイエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。今の時代を何に例えたらよいか、広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言う。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。本日は雲間の光というタイトルで京子先生よりお話をいただきます。
だいぶ前に起こった私自身の身の上の出来事ですが、ヨーロッパのある国を旅行した時に実は強盗に襲われたことがあります。幸い金品が入ったバッグは取られずに済みました。地域の差こそあれ、海外では強盗に襲われる危険は日常です。その知識を持って私も心構えをして、予防策も自分なりに取りながら旅行に出かけたのですが、いざという時何もできないものだと思いました。自分が準備していた予防策が的外れだったのです。自然災害に対する対策もそうかもしれません。日本でも一時期想定外という言葉をやたら耳にしたと思います。このようにある程度の知識を大体の人が持っているにもかかわらず、自分の心構えや準備とは異なる現実が展開すると、戸惑いの気持ちが私たちの心を覆うことはそう珍しくないかもしれません。さて、洗礼者ヨハネは今獄中にいますが、 イエス様のことを考えています。救い主メシアがダビデ王の末裔から誕生すると旧約聖書に出てくる預言者は書き記していました。果たしてこのイエス様が来たるべきメシアであるのか、ヨハネは問いかけてきました。私たちは迷わずイエス様こそ救い主であると確信を持って言うことができます。新約聖書に書いてあるからです。したがって母親のお腹にいた時から聖霊に満たされていたというヨハネが随分とキーな質問をしてくるなぁと我々は感じるところがあると思います。しかしながら彼はイエス様のことを怪しい魔術師だと疑っていたわけではなく、神の技を持つ神から来られたお方だということは認めていました。ヨハネがイエス様を救い主メシアとして見極める点は聖霊と炎の火が現れるかどうかです。聖霊と火は神の永遠なる恵みと裁きの象徴です。つまるところイエス様を通して聖霊と火が多くの人々の前で如実に現れるかなど、そういうダイナミックな現象が見受けられないのです。ヨハネから見て神の栄光が現時点では表されていない点がしっくりこないのです。メシアが来たら神の栄光に満ちた秩序が立てられ、劇的な変化が起こると思われていました。しかしイエス様がこれまで何人もの病人を癒してきても、だからといってそのことによって世の中に大きな動きが感じ取れません。しかもヘロデ王の支配により、ヨハネ自身は正しいことをしたことで、正しい指摘をしたことでヘロデ王の怒りを買い、理不尽ながら捕らえられてしまっています。ファリサイ派の指導者たちはイエス様に敵対して、罪は人々のうちに蔓延していますけれども、聖霊の風が人々の間を吹くわけでもなく、炎の火が神に逆らう者たちを舐め尽くすこともありません。聖霊の風が人々の間を吹き、聖霊の火が下るのはイエス様の十字架の後です。結果論から私たちが言えることもありますけれども、聖霊の風と火が下った後のことについてはヨハネの主題ではないのです。彼はメシアを待望する中でイエス様を通して聖霊の降臨とメシアによる救いを一つとして見ていました。ヨハネが見たのはイエス様が実に謙虚に神様の御心にお従いする姿でした。そしてイエス様が神の権威者として人々に自己主張しないことなどから、彼の中で何らかの疑問が生じます。神様はイエス様の後に他の方を送って来られるのではないか、そう拙速に考えたのかもしれません。いかにもユダヤ人が考え望むような御業をイエス様は示しません。その時期なども含めて神様の御心ではないことをイエス様はなさらないからです。 ユダヤ人の期待に応えるのがイエス様の役割ではないからです。こうして多くの人たちがイエス様につまずきました。イエス様の弟子たち、イエス様の兄弟や母親、そして洗礼者ヨハネでさえこのようにつまずきました。預言者の言葉を教え聞いて知恵を与えられているから幸いではないのです。ユダヤ人の立場から言えば、旧約聖書の預言者やまた神の約束を知って知恵を与えられているから幸いではないのです。福音を告げ知らされ受け入れた人が幸いなのです。だから病気の人や貧しい人は幸いだとイエス様との関わりにおいてそう言えるのです。我々がメシアに寄せる期待と神様の思いにはしばしば食い違いが生じているのです。ユダヤ人たちでさえそうだったのですから、私たちもなおさら食い違いが生じてしかりかもしれません。これは笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかったと、子供たちが他の人たちのノリが悪いことを残念がっている様子に似ています。笛を吹いたのに踊ってくれなかった箇所は祝い事の時です。イエス様が来て飲み食いしていると、その輪の中にいないそれを見ていた人たちによって、やれイエス様は大食官だ、だの罪人の仲間だと悪く言われてしまうことです。立法で人付き合いのことも規定があったからです。だからこのような酒税に税金取りや、また罪を犯した人、病気の人などとは付き合うことはユダヤ人の常識ではありえなかったからです。イエス様は罪人とされる人々と飲食をして交流を持ちました。罪人がその罪を許され、天の国で神様と共に食卓に預かる喜びの象徴の前祝いです。一部の人々には不愉快なことに移りますが、イエス様の来臨は我々人間にとって本来大変喜ばしい最大のお祝いなのです。にもかかわらず人々の反応はしらけているということです。かたやヨハネが断食して神様の御前で罪を悔いていると、あれは悪霊に取り憑かれていると言われてしまいます。神様に罪を悔い改める正しい姿勢が共感してもらえず、精神がおかしくなってしまったとしか見てもらえないのです。人々と喜ぶとき、また悲しむときでさえ、人々の間では罪に抵触したかどうかの価値判断が染みついているのだと言えます。だから生きづらさを感じる中でメシアを待望する気持ちも育まれることにつながっていく人もいると思います。そのメシアに対するユダヤ人の反応はピンキリです。イエス様の到来によって常識的ユダヤ人の間でその本性が明らかにされ始めるのです。 イエス様に反対するファリサイ派の人たちは彼をメシアとして受け入れず、社会秩序を乱す冒涜者に見立てます。天の国を激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしていると言われている、激しく襲う者とはファリサイ派とも解釈されています。天の御国に入ろうとする人たちを入れさせまいとして動いているからです。ヨハネが罪の悔い改めに導く洗礼者として本格的に活動してからキリストに至るまで、閉じられていた天の御国の門が人間に開かれてきたのです。その天の御国に群がるように入ろうとするのはどういう人たちなのか、力ずくで襲われているとはどういうイメージなのか考えてみました。私は芥川龍之介の蜘蛛の糸のある一場面に近いイメージなのではないかと思いました。この短編小説は様々な悪事を働いたために今地獄にいる神田田という男にお釈迦様が蜘蛛の糸を垂らして地獄から抜け出すチャンスを与える話です。生前神田田は悪事ばかり働いたために今地獄にいます。いくら悪党でも彼は一度小さな蜘蛛を助けた経験があり、その善行をお釈迦様が汲んでくれるのです。このお釈迦様の計らいによって蜘蛛の糸が神田田の前に垂れてくると、これは地獄から極楽へ抜け出すチャンスとばかりに彼は登り始めます。神田田が少し疲れてふと下を見ると、数多くの罪人たちが登ってきていました。細い蜘蛛の糸にこれほど大勢の人たちが登ったら糸が切れてしまうと思った神田田は、この糸は俺のものだ、お前たちは降りろと叫びます。すると糸はぷっつりと切れてしまい、神田田も他の罪人も共に真っ逆さまに地獄に落ちて舞い戻ってしまいました。このように苦しみにあえいでいる人々ほど極楽を目指すのです。天の御国が開かれると同じようなことが起こります。神田田に続いて蜘蛛の糸をめぐたどった多くの人たち、罪人たちが半ば意地でも入ろうとするようなものです。みんな良いところに行きたいですから、喜んでイエス様に従います。しかしそれを妬み蹴散らそうとするファリサイ派のようなものもいることも事実です。あくまで仮定ですが、地獄から極楽へ行ける唯一のチャンスが訪れた時に、もし神田田がこの機会を逃すまいとみんなを誘い一斉に極楽を目指したら、糸は切れなかったのではないかと考えます。私たちはイエス様に何を待望しているでしょうか。私たち一人一人、救いのタイミングは神様の思いと依然食い違いを残しているでしょう。神様の正しさや平等の前においては、自らの正しさを主張することがあるとしたら、 それは特別な意味をなさないことなのです。何が正しいことであるのか、それさえ神様の範疇にあることです。私たちはイエス・キリストの前に降参して神様の御業を称えることが正しいのです。イエス様は言います。ヨハネの向いている方向と行いは正しいのです。ヨハネにおいてはメシアを心より待望していたことが正しいのです。その中で彼ほど罪の悔い改めを促し神に立ち返るように叫んだ人はいませんでした。イエス様は洗礼者ヨハネのことを来たるべきものであると断言します。予言されていたエリアの再来であります。私たちの救い主をお迎えすることを全集中で取り組み、全身全霊でこのことに命を捧げたヨハネは幸いです。彼は誠の救い主が自分の後に来られることを叫び、自分はその方の靴を脱がせる立場にもないものだと知っていました。11節で、天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大であるという小さなものとはイエス様ご自身に他なりません。イエス様によってヨハネの信仰に光が当てられ、人間の中で偉大なものと言われます。ヨハネも用いられて天の御国への入り口を人々に示し、心の準備を整えさせていただいたのです。ヨハネと主イエスは神の国の新しい時代の到来を宣言します。私たちのためにキリストが与えられました。主であるイエス・キリストは罪の許しという最大の贈り物を漏れなく全員に持ってこられます。私たちがキリストを神からの贈り物だと受け入れるならば、キリストを通して与えられる永遠の喜びが伴います。それではお祈りをいたします。全能の父なる神様、主イエス・キリストの名のゆえにあなたのを賛美いたします。主の山に備えありと、神様は私たちのために道を備えてくださっていました。今や救いの時であります。ヨハネが悔い改めを我々に促し、誠の支配者であるキリストを指し示す時、私たちの心を固くなにせず、どうか私たちの心を開いてくださいますようにお願いします。私たちの心にある一切の障壁を取り除いてくださり、喜んでイエス様のもとに行くことをどうか得させてください。私たちの犯した一つ一つの罪をお許しください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
Thank you. Through the snow, you know what calls open sleigh. All the fields we go.